口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマは、これ真面目な話です、はい、ブルーカラービリオネアの真実というテーマですね。これちょっとですね、今日はちょっと調査報告も兼ねていまして、ちょっともう一度ブルーカラービリオネア、だからブルーカラーっていうのはいわゆるこう現場作業者、工場、あるいは建設現場などで働いていらっしゃるブルーカラーで、ビリオネアっていうのは10億ドル持ってるっていうんですね。でこのすごく今ホワイトカラーからブルーカラーで、むしろブルーカラーの方が儲かるんだとか金持ちになるんだっていう話が出てきてまして、じゃあちょっとそれ調べてみようと思ったのが今回のテーマです。
なるほど、
はい、でですね、はい、これちょっと牧野さん、固有名詞は絶対出しませんし出せませんけども、はい、2人の思い出の中である県の企業に行ったら、その県の企業ね、すごい寒いところにある、人手不足で、すごく県内で労働者を集めることができない、
はいはい、
ありましたね、そんな事件、事件っていうかね、で、だいたいどうですか、東京とかでも 2-3万で1日ね、土木とか建設の労働者集めれるけど、ね、10万
って、そうね、
すごい金額、
そう、
だからこれ別に皮肉とか冗談じゃなくて、本当に建設現場とかね、そういうふうな土木建築とかの現場に行った方が、はるかに儲かるわけですよ。
うん
ね、でちょっとこれ夢もあるなという気はするんですね。
なるほど。
だからね、ほらこれまでどっちかというとブルーカラーとして、現場とか工場とかいうふうにレッテル貼りされていた人たちの方が、ホワイトカラーよりか儲かると。ね、これはある種、ね、なんかすごくいいことじゃないですか。
そうですね。
でですね、でこの言葉が、どうだろうかな、昨年ぐらいから日経新聞とか新聞紙で出るようになりましたよね、ブルーカラービリオネアって、あ、やっぱりこれって今から現場の復権の話なのかなと思ったんですよ、で思ったし、日経新聞とか結構そういうふうに論じてるでしょ、調べたら違ったんです、違うんですよ、でまず、このブルーカラービリオネアどっから出てきたかというと、まあ、アメリカはアメリカって想像つくと思うんですけども、なんとですね、トランプ大統領なんですよ。でトランプ大統領のですね、家族がトランプ大統領を指してブルーカラービリオネアって言ってたんですね。でこれはブルーカラーが儲かるという意味というよりも、ブルーカラーの気持ちが分かるビリオネアっていうところから始まったみたいですね。これがだから、
なんかそれすごいわかる、
わかる、だから今いわゆる世界がこう内向きに変わっていく中で、やっぱりどうしても独裁的な政権が各国で出てきます、だからやっぱホワイトカラーの一部よりも、やっぱ大半のブルーカラーの人たちをこう票を集めないといけない、そしたらやっぱりラストベルトみたいに、やっぱりこう自動車で工場で働いている人、君たちの気持ちよくわかるよとはね、やっぱりこれからは現場作業者の逆襲だとかいうのがまあ普通にやってくると、あ、なるほどと、だからあ、なるほどと、ブルーカラーの気持ちが分かるっていう意味でビリオネアなのかなと、でですね、NVIDIA の CEO が、この前のダボス会議で、うちのね AI とか AI チップとかっていうのは結局のところブルーカラーに恩恵があるんだと言ってます。データセンターとか作るから、電気工とか配管工とかいうのを作っていくから、実はホワイトカラーももちろん恩恵を受けるけれども、ブルーカラーたちの方がすごく恩恵を受けるんだという話をしていたんですね。でさらにですよ、マイクさん、話が終わらないのがここからが面白くて、なるほどと、日本ではブルーカラー儲かるっていうのがブルーカラービリオネアと思われていたけど、実際の語源を見たら、トランプ大統領はブルーカラーの気持ちが分かるっていうビリオネアだったんだっていうところで、あ、これで終わりかというと、そこじゃなかったんですよ。じゃなかったんですよ。
なるほど。
でこれがなぜアメリカ人に広がっていったかというとですね、アメリカの電気工事とか配管工っていう人たちは、日本と同じくもともとは個人経営とか、
なるほど、
あるいはすごい小規模経営の会社が多かったと、でですね、で日本とアメリカが違うのが、日本はずっと一人親方、ね、一人親方とか、もう本当にもうずっともう孫受けひ孫受けっていう構造に対しまして、アメリカが何が違ったかというと PE プライベートエクイティって要するに上場してない会社を買収するっていうファンドがあって、うん、でそのファンドが買収して小さな会社をすごく巨大にした後で大企業に株を売却すると、
うんうんうんうん、
でこの流れがすごい盛んだったんですね。そこで生まれたのが真のブルーカラービリオネアだったわけですよ。要するに小規模事業者で始めて、うん、でそこで仕事して儲かるというよりも、うん、外部の企業に自分が持ってる持ち株を売却してそれで実際のブルーカラーのビリオネアになったと。でビリオネアっていうのは、うん、なんだビリオネアだから1500億円ぐらいですか、うん、10億ドル、ね、だからここにちょっと日本ではあまり報じられていないブルーカラービリオネアの真実があるということで、うん、ちょっとこれちょっとこんがらがる話なんで話整理しますと、うん、ブルーカラービリオネアってのはブルーカラーの時給が上がってすげえ儲かるぜって話とはちょっと違って、もともとトランプさんがブルーカラーの気持ちが分かるビリオネアというところから始まったんだけど、はい、ただ形を変えてアメリカに広がった理由っていうのは、うん、アメリカってとってもこうなんつうか高度資本主義のもう行き着く先まで行ってて、うんうんうん、日本だったら小規模事業者が放置されているところをそれを一緒に大きくなってから大企業に売却するっていう流れがありましたと。でまさにそこで本当に多分最初は20代30代の頃はもうコツコツやってね、電気工の会社やりましたとか配管工やりました、塗装やってましたとか飛び職やってましたみたいなおじさん、うん、まあ、おじさんおばさんもいらっしゃるかもしれませんけどね。でそこら辺の人がアメリカの資本主義にうまく乗って、でうまく乗って大規模な大規模なブルーカラー企業自社株を売ることで本当の金持ちになっちゃったなと。
なるほど。
でこういうのが真実だということで、うん、ちょっと日本でどういうふうな展開ね見るか分かんないですけど、
そうですね、
ちょっとブルーカラーの復権とともにビリオネが本当に登場するか見ていきたいと思います、
はいはい、
ということで今日のテーマはブルーカラービリオネアの真実というテーマでした。坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。